はい、じゃあ。
Hello, my name is Hanna Badi. I'm from Nepal.
私はですね、ハンナ・バディという名前でネパールから来ました。
Yeah, and today I'm going to share about Badi people.
今日はですね、皆さんにぜひバディ族のことをですね、シェアさせていただいて、ぜひそのネパールのバディ族という人たちがどういう人たちなのかということを皆さんに知っていただきたいと思います。
In our country, we have a caste system.
私たちネパールの国ではカースト制度、皆さん聞いたことありますかね。カースト制度、まあ、身分の、ランク付けですよね、カースト制度というのがネパールでは起こしています。
And body people are the most lower caste in our country.
私たちの国ではそのバディ族はもうそのカースト制度で一番下のランクなんです。 身分が一番低い、そういう
And called untouchable
で、私たちは、まあ、アンタッチャブルですね。もう要は人にもう触れられない、触れさせられないっていう、そういう、要はそういう世界に生きている人間です。
So that's why we are not allowed to go a public place and a public bus and the hospital, police station and anywhere.
ですから私たちはそういう公の公的な施設ですよね。学校とか病院とか。あるいは警察署とか、まあ、役所関係ですよね。そういったところにはもう一切立ち入ることができないです。一歩も足を踏み入れることができない。
And also not allowed to go to school.
もちろんですから学校に行くことすらも許されてない。
And because if we go to school then we, you know, we have to like we touch the other the children and the, if we touch the other people the, this is really really badThey thought like we are like animals, you know, like yeah.
私たちはそのもう人間として扱われていないというか、動物としかこう見られてないようなそういう環境の人間として見られているので、まあ学校に行くということはですよ、小さい幼い子供が学校に行くということは、他のランクの他のカーストの上の人たちと触れ合うことになるので、それは一切。ダメなんですね。もう。
So that's the reason we the body people they live in riverside and jungle side.
ですから私たちそのバディ族というのは、まあまあ川沿い、であったり、あるいはそのジャングル山奥のそのジャングル、の中にまあ本当にひっそりと、暮らすような生活をしています。
And there is no land to planting rice, to vegetable and anything. There is no land, you know, to land, you know,
to
the planting,
using. 他の土地を例えば購入してですね、そこで畑を作るとか、そこをなんか開拓するとか、そういうことすらもうできないわけですね。
And so that's why the, you know, because of hungerness, our body people, their work is prostitution.
ですから、その生まれた時から、そのまあ、女の子だったらね、その、売春、っていうのがもうそれしか仕事がない。要するに私たちのその空腹をそのまあ家族の空腹だったりとか、それを、まあ、補うとか、それを満たすのはもう自分の体を売るしかないということです。
And so that's why they have to sell their body. If they not, you know, like sell their body, they sleep the empty, you know, like tummy.
もし体を売らなければ、もうずっと私たちはその空腹のままの状態を維持しなくなる。
Yeah, but if we go the like market, if we go the city side, then they ask our caste. But when they came, the man when they came our village to the you know for the girls, they will never ask our caste. They you know they are not you know, like ask our caste. They are not you know like Do you understand?
Kind of.
yeah.
私たちがそのカーストの受け継いだわけ。
Yeah. Oh yeah. If we go to like city, like city side.
もし私たちがその町に行ったりするときですよね。
Yeah. You know they ask our caste and they reject us.
まあ私たちのそのランクが下ですから、彼らは人々は私たちを、まあ否定しますよね。私たちをいらない。
But the man when they came our village.To the like they want girls, so then they not ask our caste.
その要するに男の人が自分たちの村に来るということは、そのカーストをもう要するに 考えずに、要するにカースト制度っていうのはあるんですけれども、女性を買いに来ることはそのカースト制度の中では除外されてるってことですよね。要するに男性が女性をその女の子たちをその売春の対象として買うという場合はそれは OK なんです。
And so when man came, our villages and we perform dance.
ですから男性がそのうちの村に、ね、私たちの村に、来たらですね、私たちはその男性の前で、まあ、パフォーマンスするというかダンスをしたり歌ったりする。
And they give little money.、
うん、そして私たちにお金をくれるわけです。
For the food, you know, likeFor the buy food and clothing.
そのままあのそのお金で、まあ、私たちは、まあ、空腹を満たし、また、ね、必要なあの洋服を買うとか、そういうことですね。
That's why girls is really important in our people group.
ですから女の子というのがこの村の中では非常に重要な役割を果たすということなんです。
When girl was born, that they you know, celebrate because they saw like they not born girl, they born money.
なぜかと言ったら、女の子が生まれることはその売春の対象として、利用されるわけですから、そうすると、まあ、村全体で女の子が生まれるということはもう非常に、まあまあ、なんていうの、祝福にあたるというか、セレブレイト、もうあのお祝いする、うんだそうです。
Yeah, and also and when the girl, the woman was pregnant, and the brothel owner they came and they checked their tummy and if they have baby girl.And they pay the money, you know, like they already, they, yeah, yeah. And when they have like baby boy, they abortion.
もし女性がね、村で女性がその妊娠したとしますよね。妊娠するとですね、その、なんだっけ、売春宿の、なんていうの、売春宿の店主っていうか、オーナーがこう来てはですね、お腹をチェックして、じゃあチェックして、その要するになお腹の赤ちゃんが女の子だったらもうお金をそこで払っていく、要はもうこの子買ったよっていう、そういう意味でうちの売春宿でこの子を使うよっていうことでお金を払っていく。で男の子だったらもうそこで中絶をさせられるっていう、そういうことです。
And when baby girl was born and when babyYou know, like grow up in village, and the mother they teach how to perform dance and how to do makeup and how to like serve man.
だから女の子が生まれたらお母さんは、ちょっとね、まあ、5歳か6歳ぐらいになったと同時にですね、メイクアップの仕方をお母さんが子供に教えて、ダンスの仕方を教えて、で男性の前に、立って。そうやってパフォーマンスすることができるように育てるのだそうです。
Then when girls is 10 and 12 years old, then the parents they sell the girls in the brothel in India.
で、大体女の子が10歳、11歳、12歳ぐらいになった時に、親はですね、女の子たちをインドのそういう売春宿に、売るわけです。
Then I'm also Badi girl and I'm from like same Badi tribe.
私もその同じバディ族の出身ですね。
And also my, when my sister was 10 years old, my own relative, he sold my sister in the brothel.
で、私のお姉さんは10歳の時に売春宿に、売られました。In India?
Yeah, in India.
インドの売春、宿に、売られました。
And all so many my friends also they sold in brothel.
で私の周りの友達も、みんな本当にそういう売春宿に売られていきました。
And that time I'm also grew up. That time I was about 7 years old, and the brothel owner they came and they said, "Oh, Hannah, you are also ready to go brothel because they already pay, you know, before they already pay the money when my mother was pregnant."
私が7歳の時に。売春宿のそのオーナーが来てですね、君ももう7歳だから、もうね、行く用意ができてるよねって、もう君が お母さんのお腹にいる時に、もう、頭金みたいなものをもうお母さんに払ってるんだよって、あとは君がもう僕のところに来るだけだよって的な、そういうことを伝えられた。
And then I thinking like, Yeah, the brothel owner, they came, they said like that, maybe I really want to go in brothel because sometimes we are happy when we'll go brothel because our mother, they teach, you know, like they already teach how to like, you know, the perform dance and like you know so
まあ私がまあそこに行くことでまあお母さんがねまあ今までやってきたことが例えばダンスを教えたりとかメイクアップの仕方を教えたりとかしたことでまあお母さんが納得しまあ喜んでくれるんだったらまあ私はもう仕方なくそこに行ってもまあいいのかなというようなことも考えた。
But I'm so scared because you know I didn't know like about anything and I just wanted to like studies and to help other people even when I was small.
あの小さかったですけど私はあのバディ族のことをもっと助けたいと思ったしもっと勉強したいという思いはあったので、まあそこのね売春宿に行くということ自体はすごくやっぱりある意味不安もありましたし恐怖も感じていました。
So,
どういうことが起こるかっていうのが分からなかったから。
And so many men they came our village and they tried to toss me,、mm. they tried to toss my body, but I'm so so angry, you know, girl,、mm. because I'm so scared about them and I always fight them.、Mm. And the, one day the、Raju Sundas and the Hokkan Garrison he came our village.
あのホッカン・ガブリソンという方とラジ牧師という方が、ある時に私の村にやってきました。であのこのホッカン・ガブリソンというか先生はその宣教師であのスウェーデンからね、ネパールで宣教されてた方なんですけど、まあ、その前に本当に男性があの入れ替わり立ち替わり自分の村に来てで私にこうやって触れるタッチするっていうことがとても私にとっては、まあ、嫌悪感を感じていて要は、すごく男性に対してものすごいこうあの怒ってね、っていう怒りをぶつけたようなそんな時もあったけれどそのお二人が、来るようになりました。
When they came to our village then, my mother said go and perform dance with them and because they look like so really rich and also Hokkan uncles he is a foreigner
であお母さんはその二人の前に行って踊りなさいと、ね、お客さんの一人お客さんだから踊りなさいと、いうふうに私に言ったんです。であのきっとなんとなくこう見てるとあのリッチそうだしお金を持ってそうだしもう一人 の, そ の, あのスウェーデンから来てる宣教師 の, その男性の人はね、まあ、外国人だからお金もあるでしょうからあの、ね、前に立って踊りなさいってお母さんに言われた。
And I reject my mother and I said, no, I don't want to go and I don't want to perform dance with them because they look like my father. Then, yeah.
で、私はお母さんに、もうあの人たちの前で踊りたくないと。あの人たちはなんか自分のお父さんのような感じ、に見える。だから、そんなお客さんとしてね、見て前で踊るなんてそんなことできないって言ってお母さんに、ノーって言ったんですね。
And then my mother said, oh, you have to perform dance because tonight we don't have food.、
Mm.
And so you have to perform dance. And then, then when my mom said like that, then I you know, start to perform dance.、Mm.
で、お母さんに言われたことは、今日食べるものがないんだから、あなたはあの人たちの前で踊ってお金をもらってきなさいと。そういうふうにあの言われたわけですよね。
Then Hokkan uncle and Michael uncle, they said, no, 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 we are not a customer. We don't want to watch your dance.、Mm. And so we want to help your people. So that's why we are here.、Mm. They said like that.
で、あの私があの、ね、彼らの前に立って踊ろうとしたときに、私たちはお客さんじゃないよ。私たちは、ね、あなたたちを救うために来たんだよ。っていうことを、彼らの口から聞きました。
Yeah, first time was really hard to believe them also. Then they came so many times and we believe. And、the Raju uncle and Hokkan uncle, they took us, the 34 girls, they took us in Kathmandu.
34 girls?
Yeah, 34 girls.
あの、何回も何回もあのその方たちが私たちの村に足を運んでくれる、ことで、まあ、あの少しだけ信頼を、まあ、持てるようになってで、最終的に村から34人の女の子たちが from the village,
yeah, yeah, from
34人の女の子たちが、まあ、保護されてそしてカトマンズに、
yeah.
あのカトマンズに、
so.
まあ、あの連れて行ってもらえたわけですね。
And they give like really good food and good clothes and you know they admit the really good school also.
で、そこに行ってですね、もう本当に与えられたものはもちろん住むところもそうです。それから食べるもの、それから綺麗な服もちゃんと着ることができて、そして何よりも、本当に教育、学ぶことができるということを、与えてもらいました。
And Raju uncle, he's also pastor, and he said, "Oh, this for all the girls today, we are going to the church." He said like that, and we are so afraid because in the church there is really so many people there, and we were like scared with people, and we thought like, I said like Raju uncle, no, we don't want to go there because there is so many people. Maybe also they are reject us, but Raju uncle said, no, they are not like other people. They are different people, and when I walk in church.
その彼女はね、ラジュ牧師のことをラジュアンコールラジュラジュアンコール、なんかアンクルアンクルって言うおじさんおじさんって言ってね、まあネパールではね、おじさんっていうのはすごく尊敬に値する男性のことをアンコールってつけるんだそうです。さっき聞いた。でなんでアンクルっていうのっていう、だからパスターはすごく私たちにとってね、すごい大切な存在だから。尊敬できる人だからアンコールって言うんですけど、まあ、とにかくそのラジュ牧師が、私たちその女の子たちをね、その教会に連れて行くから一緒に行くよって、言われた時に、彼女はいや行きたくない、もう人のがねたくさんいるところに私たちはその行っちゃいけないってずっと言われてたし、そんなところ行くっていうこと自体がものすごい恐怖だと、ですごいたくさんの大勢の人たちがいるところに私たちをがお連れて行かれる、私たちが連れて行かれるということは何をされるかわからないから、やっぱ怖いから行かないって言ったんですよね。
And our girl, when we start walking in the church, then all the church Christian people, they stand and they clap it, and they give lots of gift for us, and they, you know, they hug us, they, and then that time we feel like real love of people, and we feel how, like we feel the touch of people, you know, the first time in our life, andThat time, I feel like we are also human. We are not animals.
ね、最初行かないって言ったけれども、そのラジュ牧師が、いや、そこにいる人たちは、そういうね、町にいる人たちと違う。もう本当に温かく君たちをね、迎え入れてくれる人だから、安心して行っていいんだよって、言われて、そして一緒に行った時に、教会の人たちが、みんなね、オールスタンディングで私たちを拍手で迎え入れてくれて、花束を、くれて、そしてハグをしてくれて、抱きしめてくれて、そして本当にその時に、本当に初めて人として人間としてそのやっとこう認めてもらえたという、そういう安堵感というものを、感じました。もうアニマルじゃないっていう、その動物じゃないんだっていうことをそこで初めて感じました。
And now we have a 10 hostel girls home and 681 girls in Kathmandu.
今ですね、カトマンズ市内に、まあ、ちょっと郊外みたいですけども、そこに、10カ所、このバディガールズホームといって、バディ族の女の子たちを救出された女の子たちが、そこに住んでですね、衣食住が賄ってそして もちろん勉強することもできる、そういう施設が、10カ所、あります。そして681人の女の子たちがそこで生活しています。
And we have a million baby center.
そして、同じようにベビーセンターですね、赤ちゃんセンターというのも、あります。
Yeah, and the halfway house.
そこはですね、
Because you know, half a house girl, when they rescue from the brothel, they came. They are, you know, pregnant also, you know. And when they born baby, and they doesn't want to care the baby, so that's why we have a baby center, medium baby center.
で、なぜその赤ちゃんセンターがあるかというと、要するにその売春宿で、強制的にその性、奴隷として扱われてですね、望まない妊娠をしているわけですよね。でも命ですから、そのね、プラグナントっていうか、その妊娠した女性を、ね、保護した時に、要するに生まれてくる赤ちゃんを、大切に、育てる、施設も必要なんですよ。 だからそこにあの赤ちゃんセンター、ベビーセンターを、作りました。
And we have our own school, Christian community school, because it's so difficult to go out of school, the girls, so that's why we have our own school.
で同じようにクリスチャンコミュニティスクールというものを、作りました。でそれはなぜかというと、バディ族が他の普通のパブリックの普通の、あの公立の小学校とか中学校とか高校とかって行くことは非常に危険だからですよね。要するに自分たちはあのバディ族だっていうことが分かってしまうと、いろんないじめだったり、いろんなこう、まあ、差別偏見、に遭わなくてはいけないので、あえて学校を、私たちのためにあの建てて、もらってですね、でそこで私たちはあの学んでます。
And now、we are so happy the, all the girls are the 681 girls are happyAnd、they are studying college. Someone that they studying school. And yeah, it's my like is my college level is finished. I finished the sociology. I studying sociology, and yeah, I want to become a prime minister of Nepal.
で今ね本当に681人の女の子たちも、本当に一生懸命に勉強しながらで毎日あのまあ施設でね生活をしていますし。そうやって勉強できるということが本当にあの幸せ、なことだということですよね。で私も彼女ですね、私も今カレッジ、大学を、終わりの終えて、まあ、社会学を学んだんですけれども、これからまた別 の, あの大学に行こうと今あの探しているんですね。あの、まあ、スカラシップが取れるところっていっていわゆるねが、なんだっけスカラシップってなんて言うんでしたっけ、奨学金、そうそうそうそう、奨学金をもらえる、ところをあの探してるっていうさっき言ってましたけど、で、はい、でも一生懸命本当にそうやって勉強して、まあ、自分としては将来ねネパールの首相になりたいっていう思いがあるんです。
Yeah, because I want to help my people and I want to rescue more girl from the brothel.And so, and my confidence level is really, really high now because when I came here and I saw the Japanese people, they really want to help us. They really want to change our caste system in Nepal. And I saw that so many people, they are, you know, doing really, really hard work here for the help.
本当にあの私はそのバディ族だけじゃなくてね、本当にその、インドに売られていった、そういうあの女の子たちをもっと救出したいというそういう、思いが強いですし、それがやっぱりとても強くなった、一つの理由にやっぱり日本に来てすごいたくさんの人たちが私たちを、助けるための支援活動を、ね、始めてくださっているということを、見て、で本当にそれをもう本当になんていうんですかね、家庭にこうやっぱり多くの人たちのね、支援があって私たちが今こうやって、いられること、そしてまた将来、に向かっていけるということを、まあ、それがコンフィデントというか自信につながっていますということです。
And I want to say thank you all the Japanese people and yeah, they are the best in the world.
日本人の方たちが本当にいろんな場所で、助けてくださっているので、本当にもうベストフレンドみたいな、ベストの、あの、はい、
Yeah, because I travel so many country because Japanese people are really different.
いろんなところにね、あの行くあの機会がありました。And, 例えば、Can I just say the countries that you went to? あの、スウェーデンとかノルウェーとか、
アメリカ、
アメリカ、
シンガポール、
インディア、インディア、
インディア
とかね。
Yeah,
now Japan. そういういろいろ国を回ったんですけども、本当に日本人の方たちがすごいこう温かいね。思いでこう受け止めてくださってるので感謝してます。
And I want to say thank you. Today I'm going to the stay with her house.
今日はね、あの私の家に彼女は一泊。
And I already had dinner.
そうそうそう。うちでね、あの、はい、ディナーを食べたんです。
It's really, really delicious.
いや、簡単なインスタントのタコライスを作った。
Thank you. ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、本当にあのいろんなこと、あの彼女がここで話してくれたりとか、いろんなクワイアとかで こう話してくれたりしてる話こと以外のことも車今日あの名古屋まで往復したんですね。彼女ここにうちに泊まるっていうことをが告げられてなかったらしくで荷物を取りに行ったんですね。で車の運転行き帰りの中でいろんな彼女のその話を聞くにつけて、なんて言ったらいいんだろう、もう本当にすごいとこ通ってきたなこの子はって、思いました。もし自分の娘がそういう状況に置かれたとしたらどうなんだろうか、なんか耐えられないなって思ってしまって、もうそういうところをね、もうまだ本当にまだあるんですよ彼女のエピソードの中に。ね、具合が悪くて病院に行った時にまあ、バディ族っていうこと、バディっていう名前を知らずにね、お医者さんが診察して最初はすごく丁寧に扱ってくれていたのに、名前カルテを見てバディっていう名前を見た瞬間からお医者さんが変貌して、まあ、ちょっと、うん、大変なことになったとかね、レイプされそうになったとかね、そういう話も、もうとにかくもうもうとても、うん、でもね、神様の本当に、くださる素晴らしい賜物、彼女は英語喋ってますけど英語一度も習ったことがないんですって、うん、彼女は宣教師の人たちが、話している英語を聞いて真似して自分で英語で祈るっていうことを、やっていた、だったんだそうです、うん、自分で、うん、そうそうそう、だからね、そう誰も教えてくれないけど自分でこうやってじーっと、だから彼女は素晴らしいそういうギフトがあると思います、ね。I'm just explaining about the gift that you got from God, the language wise.
Oh, yes.
うん、素晴らしいと思う。で日本人の会話をずっと聞いてんだよこの彼女。日本人がこうバーベルガチャガチャガチャガチャやってるところでずっと聞いてて、でこうなんかチェックされてるな私たち。多分素晴らしいね。
そのうち日本語喋ってくれる。
Sooner you're gonna speak in Japanese also. ですね。本当に素晴らしい。ぜひ皆さんね、何かでできること、私もちょっと美香ちゃんと相談して、そのせめてコーヒー豆ぐらいちょっと自分でね、買ってこうちょっと。こっちコーヒー豆だったらこっちで売れるでしょ。コーヒーショップ行くのは大変だもんね、うん、岡崎だから、まあ、でも もしあっち行くような、ね、機会があったらぜひ立ち寄っていただけるといいかなというふうに、トヨタ寄りの岡崎だって言ってましたから、うんうん、はい、アンジュ行ったんだよね、
まだ行ってない
です、ね、ぜひ